所はヨハネの福音書20章24節から31節新約聖書第2版お持ちの方は205ページ第3版をお持ちの方は224ページです。司会者がお読みいたします。ヨハネの福音書20章24節から31節十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見私の指を釘のところに差し入れまた私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。私の主、私の神と題して小川牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日このあなたの復活を覚えるイースターの礼拝の時、御前に招かれ、今あなたの御言葉を待ち望んでおります。主ご自身が豊かに命の御言葉を語ってくださり、ここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちの主であるイエス・キリストが十字架につけられましたのは金曜日であります。でイエス様はその十字架で亡くなりまして、墓に葬られたのがその金曜日の夕方になります。しかしその日没、日が沈む時間が迫っておりましたので、十分にその亡骸、遺体をイエス様の、亡骸を処置して墓に納めることはできませんでした、とりあえず応急処置をして墓に納めます。で次の土曜日は安息日でありますから、その日はその遺体に触るとかそういう作業をしてはならないと教えられておりましたから、どうしても1日置いて、次の日曜日にその続きの残った作業をしなければなります。それでマリアという女性は日曜日の朝になりますと急いでその墓、イエス様が葬られました墓を目指しました。ところが墓の中を覗いてみると何もない、空っぽであります。てっきり盗まれたのだろうかと悲しんで泣いておりましたら、背中から声がいたしまして、マリアという呼ぶ声がいたします。振り向いてみるとそこにイエス様が立っておられました。よみがえられたイエス様を、マリアが初めて見たわけです。でそのことをマリアは今度は他の弟子たちに、知らせなきゃって言って今度走って戻るわけであります。でこの弟子たち、 じゃあその時どこにいたかと言いますと、イエス様が十字架にかかった時に、その他の弟子たち、あのイエスの仲間だろうという疑いをかけられ、お前たちはテロリスト集団である、まあ、今の言葉で言えばそういう疑いをの目で見られました。見つかれば殺されるかもしれませんから、弟子たちは鍵をかけて、まあ、ある一つの部屋に隠れております。そこへ墓から走って戻ってきたマリアが入りまして、今こういうことが起きたのですと知らせるのですが、弟子たちは、まあ、その時、まあ、ほとんどだろうと思いますが誰も信じないんです。しかし同じその日曜日の日でありますが、夕方このよみがえられたイエス様が弟子たちのところに現れてくださって、初めてマリアの言っていたことは本当だ、主はよみがえられたのだと信じるようになります。で、今日の今日読みました箇所はその続きであります。マリアが、すいません、イエス様が弟子たちのところに現れた時に、たまたま何かの用事があってトマスだけはその場にはいませんでした。トマスがその用事を終えて戻ってきてみると、弟子たちはもう大っていうか大変興奮して、おそらく、まあ、飛んだり跳ねたりですね、こう叫んだりっていう、もう大喜びしている状態であります。一体何を騒いでいるのだとトマスが聞きますと、いや実は私たちは主がよみがえられたのを見たのだ、主がよみがえられたのだと口々にみんな同じことを言います。で、皆さんその時ですね、自分がトマスだったらどうするでしょうか。こちらは、用事が済んで疲れたなと言ってもう帰ってきた。で、帰ってきてドアを開けてみたら部屋の中で、他の人たちが大騒ぎして、で興奮して、いやこういうことがあったんだよっていうことを聞くとですね、なんだかこちらがそれにこう反応してっていうのに反応しないでですね、なんとなくこう冷静になってしまいます。なんでそんなに騒いでんだ、いやどうせあなた方そんなよみがえったというような話をしているけれど、まあ、今で言えば集団催眠のようなものにかかって何か夢でも見たんだ、ありもしないことを見たと言って騒いでいるんだろうと、なんとなくこう距離を持って、考えてしまいます。そこでトマスはこう言いました。27節です。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。あ、すいません、これは25節ですね。私たちは主を見たと言った、しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。主がよみがえられたということが聖書に堂々と書いてあります。で、今の私たちは、私たちが多くの人たちはこれを見まして、いや2000年前に書かれた聖書である、当時の人たちは、科学も発達していなかったので迷信とかありもしないことを簡単に信じていたんだろう、死んだ者が生き返るなんて、そんなことを言うのは頭がどうかしているんだと、まあ、言う方がいます。まあ、私もかつてそう思っておりました。で、じゃあトマスはどうだったか。他の人が何と言おうとも全部自分で確認するまでは絶対に信じない、そういうことを堂々と宣言をいたしました。1年ぐらい前でしたか、皆さんもニュースでご存知で、だと思いますが、スタップ細胞があるかないかっていう大騒ぎをしていた時期がありました。 で、研究していた本人はスタップ細胞はありますと言ったんですが、その後他の研究者たちが実験をしてみたんですが、どうも再現できない、スタップ細胞はないらしいということ結論になりました。誰かがありますよと言ったとしても、他の人たちがやってみてそれを再現できなかったら、それはなかったという結論になる。これが科学の方法です。トマスも同じことをしております。他の人たちがあるんだ、よみがえりはあるんだと叫んだとしても、自分の目とこの自分の指で実際に確認するまでは信じない。2000年前の人たちは迷信を簡単に信じるとか言うんではなくて、彼は科学者の態度をとっています。そのトマスどうなったか。大騒ぎをしたその日から1週間経った次の日曜日に、トマスの前にイエス様が現れてくださいました。そして先ほどの27節の言葉をトマスに言います。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。で、イエス様はトマスが一週間前に他の弟子たちに、この指をあの釘の穴に、この手をあの脇腹のところに差し入れるまでは絶対に信じないぞと言っていた、その言葉をイエス様はご存知であります。目の前に現れたこのよみがえってくださったイエス様を見たとき、トマスはどうしたか。もう言葉が出ないというのはこのことだと思います。ただ一言二言しか言えません。私の主、私の神としか言えない。実際にトマスは自分の指をその釘の跡のところに入れたわけじゃない、脇腹に差し入れたのでもない。ただもう見た瞬間、あ、主はよみがえられたのだと分かりました。そのトマスに主は言われました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。まあ、これをどう考えるかであります。トマス、お前はなんと堅くなな心だ。見るまでは信じないと言ったけれども、見ないでも信じられる人になりなさい。と、なんとなくトマスを叱って諭しているようにも聞こえます。で、私たちもそうか、この主を見なくても、実際に目の前に見なくても、信じる人にならなきゃいけないのだと語っているようにも聞こえます。確かに私たちは実際にこの肉の目でよみがえられたイエス様を今見ることはありません。ですから確かにこの、見ないで信じるものになるということではイエス様の言われた通りであります。でもこの言葉はそれだけなんでしょうか。もう少し深く考えたいと思います。トマスは見るまでは信じない。自分の指で確認するまでは信じないと言いましたが、でも見て、イエス様の見てを見て信じました。他の弟子たちはどうだった。例えばマリア、最初にも言いましたが、マリアは墓の前で最初泣いていた。で、後ろを振り向いてそこによみがえられたイエス様が立っているのを見て、あ、主はよみがえられたと信じた。他の弟子たちはどうか。20節の後半にこう書いてある。弟子たちは主を見て喜んだ。他の弟子たちも主を見て信じたんです。主はよみがえられたというのを信じたのは全部見て信じた。ということは、29節で、見ずに信じる者は幸いですと言われましたが、少なくともイエス様の弟子たちは 全員見て信じたわけですから、まあ、幸いではないという意味にも取れますが、まあ、もちろん幸いじゃなかったというわけではありません。どちらかであれば見ないで信じた方がいいですよというふうにことでもありますけれども、とにかく弟子たちは全員見て信じました。じゃあ29節の言葉はどうなるんでしょうか。見ずに信じる者は幸いなということはどういう意味なんでしょうか。私たちは確かによみがえられた主を今肉の目で見ることはありませんが、じゃあ全然見ないということなんでしょうか。主の姿は全く私たちの目には入ってこないということなんでしょうか。そのことを考えるときに、もう一度この弟子たちは何を見たのかということをそこに目を留めていきたいと思います。弟子たちは一体何を見たんでしょうか。ちゃんと聖書に書いてあるんですね。20節をもう一度今日は読みませんでしたが、20節のところをちょっと見ますと、19節から読みます。イエスが来られ彼らの中に立って言われた平安があなた方にあるように、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエス様は何を見せていますか。その手と脇腹を彼らに示されたとあります。イエス様の方から弟子たちに積極的に ご自分の手のところにある釘の跡、脇腹にある切り傷を見せているんです。そしてその時、最初そこの場にはトマスはいませんでしたが、1週間後トマスにも同じようにされました。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、だから手を差し出して、ほら釘の跡ここにあるでしょ、見えるでしょ、脇腹を見せ、ここに傷があるでしょ、あなたの手を差し入れなさいと見せてる。わざわざ、私たちイエス様はその釘の跡、脇腹の傷の跡をですね、今は見ることはありませんけども、実際本当にその場で見たら、ちょっと気の弱い方は倒れてしまうんじゃないかと思いますね。気持ちが悪い。その気持ちの悪いものをわざわざ、ほら見なさいと、こう、目の前に差し出してくるわけですから、ある方にとっては、わあ、すごい、ちょっとイエス様意地悪じゃないか。とこう思うかもしれません。もちろん意地悪で言っているのではありません。意味があるから見せているんです。主の手の中にあるこの釘の跡、脇腹の中にあるこのぐっさりとえぐられた切り傷、その傷をつけたのは誰ですか。いや、直接にはローマ兵がやったんでしょう。ローマ兵がイエス様の手をもう苦しんで痛がっているのに容赦なく 手の中に釘を打ちつけたんでしょう。イエス様が十字架にかかっている時、命令を受けたローマ兵が槍で脇腹を突き刺したんでしょう。じゃあ誰がこのイエス様を十字架につけるように命じたんでしょうか。聖書に書いてます。決断を下したのは当時のローマの総督ポンテオピラトという人であります。彼がイエス様を十字架につけなさいと命じました。じゃあ裁判にかかったと言いましたが、じゃあ誰がこのポンテオピラトに訴えたのか。祭司長、長老たちと呼ばれる人たち。では、その裁判の席でイエス様を十字架につけろと叫んだのは誰か。エルサレムの町にいた群衆たちです。では、その時、この イエス様に従っていた弟子たちはどこにいたのか。みんな逃げて隠れてしまいました。トマスも逃げました。そのトマス、最初あの主の手の中の傷、脇腹の傷を見るまでは、そして自分で触って確認するまでは絶対に信じないぞと言い張っておりました。まあ、科学者の態度だと言いました。まあ、科学者のイメージというのは何か顕微鏡を覗いていて、ふむふむ、これはこういうことか、こういうあのシステムでこういうふうになっているんだな、よしよし分かったというふうにして、こう何か、論文を書いているというイメージがあります。物事を客観的に、そして冷静に観察して、何が正しくて何が間違っているかを判断して、それが科学者。ところがトマスは最初そういう態度で臨もうと思いましたが、主の御手のにある傷、脇腹にある傷を見た瞬間、客観的にこれはこういうことですねというような、そういうことは言えなくなりました。なぜ言えないか。このイエス様の手に釘を打ったのは誰だったのか、イエス様の脇腹に槍を刺したのは誰だったのか、自分だと分かったんです。イエス様を守るぞ、私はたとえイエス様が牢につながれても、たとえ死ぬと言った時にも、私はついていきますと言っていた弟子たち、いざとなったら逃げてしまった。逃げたんだから何もしなかった。いや、イエス様が十字架についたのは運が悪かったんだとは言えないんです。自分たちが見殺しにしてしまった、守らなかったんです。それでイエス様の手の中に傷がある、自分が釘を打った、言い訳ができません。あんなにイエス様についていくぞと自信を持って叫んでいた自分が恥ずかしくなり、イエス様を十字架に追いやったのは自分であるという罪がトマスの中に鮮やかに浮かび上がってきました。それを見たら、イエス様の手の中の傷を見たら悲しくなりました。自分だ。でもその時イエス様はどんな顔をしてそのご自分の手と脇腹をトマスに見せていたんでしょうか。怖い顔をして、なんでお前はあの時逃げたんだ、そういうふうにして責めるような目で見ていたのか。そうじゃなかったんです。あなたはあの時逃げたけれど、でもあなたは私の弟子だ、なお私はあなたを愛しているんだ。トマスを責めるために見せているんじゃない。私はあなたを救うためによみがえってきている、トマスを迎えるためにイエス様が来てくださっていた、それがイエス様の顔に見えました。最初心が刺されて悲しい思いでいっぱいでしたが、顔を見た時、イエス様の御顔を見た時に嬉しくなりました。傷を見た時心が痛みましたが、イエス様が迎えてくださっているのを知って喜びがあふれました。まあ、こういうのもう 何が何だかわからないという状態になります。悲しいけれど嬉しい、心が痛いけれど喜びがある、それがトマスの気持ちです。だから
何を言っていいかわからない。私の主、私の神というのが精一杯でした。私たちもこのトマスと同じであります。イエス様はご自分の手の中にある釘の跡を見せてくださいます。脇腹に刻まれたその傷跡を差し出してくださいます。それを私たちは見ることになります。なぜ見るんでしょうか。見ずに信じるものは幸いですとあるんだから、見なくてもいいでしょう、そんなものは。怖いですよ、それは。と思うでしょうか。イエス様は私たちと一体どこで関係を結ぼうとしているんでしょうか。イエス様と私たちの関係はどこで結ばれるんでしょうか。一つしかないんです。いろいろ考えるでしょう。あれだこれだといろいろ挙げるかもしれませんが、一つしかないんです。主の御体に刻まれました手の傷、脇腹の切り傷、これがイエス様と私たちを結ぶ結び目になっているんです。私たちがその傷をつけました。イエス様はその傷を自ら引き受けて受けてくださいました。なぜその傷が必要なんですか。その傷は、それを見たとき、もう私たちの目から見ますと、それはもう取り返しができないんですね。イエス様の体に傷を負わせてしまったということは取り返しができない。でもイエス様は言うんです。私のこの体にこの傷がある。この傷があるということは、あなたと私とは関係があるんです。あなたがどんなに関係がないと叫んだとしても、私のこの体の傷が証拠なんですよ。そういう印なんです。だから見せるんです。あなたと私は結ばれているんですよ。責めるためのその印じゃありません。私たちを迎えてくださる印です。だから見るんです。でも、どのようにして見るんでしょう。どうしたら見えるんでしょう。今よみがえられたイエス様と言うけど、私たちは見えないですよ。どこにイエス様の傷があるんでしょう。どこを探したらいいんでしょう。外側を探しますか。外側をどっかあっちに行ったら、あそこに行ったら、向こうに行ったらその傷が見えるというでしょうか。外じゃない。私たちの内側であります。私たちの内側にその傷があるんです。隠れたところに痛々しい傷がある。もうまだそこから血が流れている。見たくないから目を背けてきました。隠してきました。そこに何か物置に突っ込んでないかのようにしてきました。汚いからそこに何か雑誌とか新聞紙を敷いて見えないようにしていました。ところが、そこに主がおられるんです。傷を受けた主がおられるんです。私たちが背負ってきたその痛々しい傷を主が一緒に背負ってそこにいるんです。イエス様の手を見たとき、脇腹を見たとき、あの傷は私がつけたのだ。でもその傷はもともとどこにあったのか。私の中にあったんです。私の中にある傷を主が背負っておられるんです。主はどこにおられるか。高い山の上、空の雲の上に神様がおられるんではないんです。
私たちの悲しいところ、いろんな思いが渦巻いて見たくないと思っているところに主はおられ、主が一緒に苦しんで傷を受けて、まさかそんなところにおられるとは思いませんが、そこで私たちはよみがえられた主に出会って、トマスのように、あなたは私の主です、私の神ですと告白していくんです。見ずに信じる者は幸いですとありますけれど、主が私たちの傷を覆い隠して、その傷を喜びと恵みに変えてくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが死からよみがえられた、そんな話をどうやったら信じられるのか、ありえない、まさか、馬鹿げている、愚かな話だ。確かにそうです。私もそう思っていました。トマスも思っていました。でもあなたの身体に刻まれた痛々しい傷跡、それを見たとき、信じないぞとか、ありえないとか、馬鹿げているという言葉はどこかに飛んでしまいました。私があなたの手に釘を打ったんです。私があなたの脇腹に容赦なく槍を刺したんです。信じるも信じない、確かに私がやってしまったんです。もうでもそれを見たとき、心が刺されてどうしようもなく悲しくなりましたが、でもそれであなたは私たちと関係を結んでくださって、あなたの中にある傷を私が背負いますから、あなたの中にある罪というものを私が背負いますから、もうあなたは許されましたから、さあ一緒に歩んでいきましょうとあなたは迎えてくださいます。どうかここに座っておられますお一人お一人の上に、あなたの手に刻まれた傷、脇腹の傷を見たとき、あなたが主である、あなたが私たちの神であると信じることができますように、主がそこに慰めと励ましを与えてくださいますように。私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。